その頃、京都の北の比叡山に弁慶という強い坊さんがありました。この弁慶は生まれる前お母さんのお腹に18ヶ月もいたので、生まれるともう3つぐらいの子供の大きさがあって、髪の毛がもじゃもじゃ生えて大きな歯がニョキンと出ていました。そしてずんずん口をききました。
ああ、明るい。
初めてお母さんのお腹から飛び出したとき、こう言っていきなりちょこちょこと歩き出したそうです。お父さんは気味を悪がって、大きくなるとすぐお寺へやってしまいました。お寺へやられても、生まれつき大層気の荒い上に、この上なく力が強いので、少し気に食わないことがあると、他の坊さんをぶちました。ぶたれて死んだ坊さんもありました。みんなは弁慶というと震え上がって怖がっていました。そのうちに比叡山の斎藤の武蔵坊というお寺の坊さんが亡くなりますと、弁慶は勝手にそこに入り込んで斎藤の武蔵坊弁慶と名乗りました。ある時弁慶は思いました。
宝は何でも千という数を揃えて持つものだそうだ。奥州の秀平はいい馬を千匹と鎧を千両揃えて持っている。九州の松浦の太夫は弓を千丁とうつぼを千本揃えて持っている。俺も刀を千本揃えよう。都へ出て集めたら千本くらい分けなくできる。
こう考えて弁慶は黒い唐土師の鎧の上に墨染めの衣を着て、白い頭巾をかぶり、薙刀を杖について毎晩五条の橋のたもとに立っていました。そして良さそうな刀を刺した人が来ると出し抜けに飛び出していって奪い取ります。逃げようとしたり素直に渡さなかったりする者は薙刀で薙倒しました。するとこの頃は毎晩五条の橋に大坊主が出て人の刀を取るという評判がパッと高くなりました。坊主ではない天狗だというものもありました。そしてみんな怖がって日が暮れると五条の橋を通るものがなくなりました。ある時弁慶が取ってきた刀を出して数えてみますと、ちょうど999本ありました。弁慶は喜んで、
うまいうまい、もう一本で千本だぞ。おしまいに一番いい刀を取ってやりたいものだ
と独り言を言いました。そしてその晩はわざわざ五条の天神様にお参りをして、
もう一本で千本になります、どうぞ一番いい刀をお授けください
と言って、それからいつものように五条の橋の下へ行って立っていました。牛若と弁慶、楠山正雄、朗読岡野康介でした。